恵みと憐れみに深い主イエスキリストの父なる神様、今年もこの6月まであなたが導いてくださり、新しい年の後半を迎えようとしています。神様がここまでのすべての営みを守り導いてくださったことを感謝いたします。私のそれぞれの仕事や家庭や、またそのすべてにおいて神様が伴ってくださり、すべてのことを働かして益としてくださると信じて感謝いたします。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだと主は語られます。あなた様が私たち一人一人に立てていてくださる計画は、災いではなくて平安と希望をもたらす一番良い計画であることをありがとうございます。どうかこの朝もう一度聖書の言葉に耳を傾ける中で、新しく目が開かれ、また新しい発見の中で、感動と喜びを持って神様あなたを褒めたたえ礼拝し、そしてあなたに聞き従っていく幸いな歩みをしていくことができますよう助けてください。小さきしもべが語ろうとしていますが、このものを助けてくださり、あなたがお語りになりたいことをまっすぐに語ることができますよう助けてください。主をお語りください。しもべは聞いております。どうか聞く私たちの心の目と心の耳を開いてくださり、親しく語りかけてくださいますように、またそれをしっかりと自分のものとして受け止め、心に刻むことができるように助けてください。感謝をし、主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。スティーブン・コビーという方をご存知でしょうか。7つの習慣とかいう本にですね、訳された中で、大変ビジネスの世界では、ビジネスに限らず日本でかなりベストセラーになって読まれた本の一つではないかと思います。何を中心とするかによってその人の人生が大きく変わってくる、そんなことを書いているのでありますけれども、その中で大変衝撃的な文章があります。それは自分の葬儀の場面を想像しながら生きなさいという勧めがなされているんです。自分が死んで葬儀が行われていく、その場面をイメージしてみてくださいというのです。そこで遺族やいろいろな友人がその人の思い出を語る、その時に自分の親しい家族や、また自分の子供や、あるいは自分の友人や職場の方にどんなふうに自分の思い出を語ってほしいのかを、それを思いながら、それを目指して人生を生きるべきだという勧めがなされるわけです。リコーレンの本にもですね、似たようなことが出てきますが、微妙に違います。今日学びたいことはですね、この人生の目的の最初の一つ目なんですけれども、それは、人生のゴールは一人ではなくて神様に微笑んでいただくことですということなんです。人があなたをどう評価するか、人がどんなに素晴らしい称賛をあなたに、捧げるか、それではなくて神様があなたにどんな言葉をかけてくださるのか、特に葬儀の時に、それをイメージしながら生きるべきだということを進めているわけなんですね。今日はメッセージのタイトルに神を微笑ませるものという題をつけましたけれども、これは人生の目的の一つの大切なものではないかと思います。少し前にお話ししましたあのタラントの例え、人生は預かり物であり一時的なものでありテストだということをお話ししました。与えられたものをどう用いたのか、誰のためにどんなふうに用いたのか、それを評価していくときに、神様が良い忠実なしもべに向かって、よくやった、
良い忠実なしもべよというこのお褒めの言葉をかけるところがあるんですね。それまさに神に微笑んでいただくという人生が全うできたということではないかと思うんです。何がキリストに喜ばれることなのか、何が神様に喜ばれる生活なのか、それを見極めてそのように生きなさいと聖書は進めております。幸いなことに聖書はですね、神が喜ばれる人生の具体的なモデルとしていくつかの人物を紹介してくださっています。その一人の、その中の一人が今日一緒に味わいたいノアという方なんです。ノアの箱舟のあのノアです。そんなことが実際にあったんですか？なんていう、世界中が覆う大洪水なんて、それは作り話じゃないですか？という方もいらっしゃいますが、いくつかの科学的なこと、またいくつかのことを見ていきますと、実際に起こったこととして歴史が記録しております。世界のいろんな古い文章を見ますと、世界レベルの大洪水が起こったということが記録されております。さらには地球上のこの地層といいましょうか、土の成分を調べていきますと、世界中にこの平行な、この水平なですね、こう積もった地層がある。それは世界規模で洪水が起こった後に急激に土砂が沈まってできたものではないかと言われております。漢字の船という言葉がありますね。橋を書く方です。橋、口を書いてこちらに船がある。あの言葉もおそらくこのノアの箱舟から、作られた漢字ではないかと言われています。8人の人がノアと奥さんと、それから3人の息子とその娘、あの奥さんたち、この8人が、たった8人がこの箱舟の中に入って、その大洪水から逃れて救いを得て新しい出発を始めた。まあ、そんなことも、覚えながらですね、これが単なる作り話ではなくて実際にあったことだと覚えながら、ノアという人物に耳を傾けていきたいと思います。右手左手をちょっと皆さんちょっと見てみてください。ある方はですね、3ポイント3ポイントぐらいにした方がいいという方もいらっしゃいますが、今日は 5ポイントになってしまいました。親指、人差し指、中指、薬指、小指とありますけれども、その主婦に書きました。今日はノアの人物、その人生からですね、神様を微笑ませる5つの原則について順番に見たいのであります。1つ目は神様に対する愛です。2つ目は神様に対する信頼。3つ目は神様に対する従うということですね。そして4つ目は神様を感謝して褒めたたえていく。そして5つ目はこの自分に与えられた賜物、能力、才能を発揮していく。これを5本指にしますとですね、愛、信頼、従順、感謝、能力発揮。ちょっとなかなか5つもあるとですね、やはり全部を見ていくのは難しいかもしれませんが、覚えていきたいと思います。一つ目、親指に例えられるでしょうか。何よりも神様を愛していくときに神は微笑まれるということを覚えます。驚くべきことに、天地万物を、宇宙を作られた神が、皆さんお一人お一人を、私たち一人一人を愛していらっしゃる。これは衝撃的なメッセージであります。しかも口先だけの愛ではなくて、情熱を持って本当に心から深く広く、また大きく愛してくださっている。それはその人のために自分の命までも投げ出しても構わない、その人のために死んでも構わないというほどの真実な愛であります。ノアという人物の紹介を
今日6章、創世記6章から見ていきたいと思うんですけども、6章の8節と9節をご覧ください。こんな言葉が記されております。創世記の6章の8節、9節をお読みいたします。しかしノアは主の心にかなっていた。これはノアの歴史である。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。そのように記されています。ノアは神様の心にかなっていた。そう紹介されていますが、なぜそうだったのか、そこにあります。神様と共に歩んだから、ということであります。神様との関係における正しさ。何もノアは一切過ちを犯さない完璧な人間であったということではありません。ただ神様との関係においていつも親しい、そして神様との本当に良い関係を願って生きた人物であります。神様が何を喜ばれるのか、それをいつも考え、神様が喜ばれることを喜び、神様が悲しまれることを悲しむことのできる、そのような心を持って神様と一緒に生活したということではないかと思います。それは神様を何よりも愛して、神の愛に応えて生きたという人生であります。このかつてのノアの時代、世界中が道徳的にまたいろんな面で腐敗し堕落しておりました。人は皆神様に喜ばれることよりも自分の楽しみに夢中になっておりました。そのようなことが今日読みました6章の一節からですね、前半のところに記されていました。一節から八節を見ますと、なぜ神様がそのような大洪水を起こされたのか、その理由が説明されています。五節、地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くと記されています。罪が多くの人々に広がっていくとともに、その心の深いところまで根を張っていったということを、語っています。しかもそれはですね、結婚ということを通してその悪が深く深く、根付いていったということを聖書は記しています。一節二節にそのことが記されていました。人が地上に増え始め、彼らに娘たちをが生まれたとき、神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした、まあ、いわゆる世俗的な結婚というのでしょうか。神の子らというのは、神を大切にする、神を中心にする節と呼ばれている方の子孫と言われています。また人の子というのはカインの子孫、神の前に堕落して神のことは一切考えない、自分のことだけを考えて、自分の楽しみ喜びだけを考えて生きる、そのような人たちと例えられています。結婚相手を選ぶ、これは人生の最重要課題の一つでしょう。良い結婚に導かれるようにといつも私は祈っています。皆さんも祈ってください。この教会の青年がですね、本当に良い方と良い結婚をしてですね、良い家庭を築いていくことができる、これは教会の将来が育っています。人生には様々な営みがあります。勉強すること、働くこと、住居を定めること、しかし結婚こそはですね、神を知り信じる者にとっても、そうでない者にとっても一番大きな、重大な決断事項です。その人の生き方が問われてくると言ってもいいでしょう。何を大切にして何を目指して生きようとするのか、結婚にそれが現れてくるかと思います。実はこの6章の最初に記されていたところを見ますと、この一番大切な結婚相手を決めるというところで、 本来ならばよく祈って祈りのうちに相手を選ぶということがふさわしかったと思いますが、そんなふうには書かれてないんですよね。結婚相手を選ぶ際に信仰が欠けていたと言えます。自分が良いと認められていることによって裁かれない人が幸福ですと聖書は語ります。信仰から出ていないことは皆罪ですともありますけども、とにかく自分の好き好みによって、自分の好みによって好きなものを選ぶ、これは非常に問題だと思います。現代の社会の問題の一つがこの結婚の世俗化といいましょうか、それがもたらす家庭の崩壊であります。多くの者がフリーセックスを認め、二人で生活するにしても同性で十分だと考える人が多くなっています。結婚するときにも式において誓われる誓いは単なる形式的なもの、浮気をすることを容認し不倫をすることを前提に結婚していく、恐ろしい社会です。そうならなくても愛を育むことに失敗している、そういう家庭はさらに多いんです。聖書が罪がいかに神のために蔓延して浸透していったかを語る、そこにおいてこの結婚というものが語られている。これは結婚がそれほどに人生の鍵を握っている大切な聖なるものだということを言えます。先週ですね、なんかいろいろ言ってしまいましたけれども、この結婚は人生墓場だというふうにですね、若者が思っているとすれば、それをすでに結婚した人全ての責任だと思うんです。特に教会のクリスチャンの家庭の夫婦、そこに責任が問われていると思うんです。よく祈らなければいけないと思います。マンネリになりやすいでしょう。またいろんな誘惑を受けて、ちょっとした気の緩みから大きく大きくその心が溝が入っていくということが起こってくるでしょう。おそらくそこがですね、一番の社会を悪くしていることの一つだと思います。しかし結婚は本当に大切なものです。実はエペソ書などを読みますとですね、キリストと私たちの関係、キリストと教会との関係が実は結婚そのものなんですよ。本当に聖なるものです。素晴らしいものです。キリストが夫たちを、キリストが教会のために命を捧げたように妻を愛しなさいと語ります。また妻たちをキリストに従うように夫に従いなさいと語るわけなんです。神様と私たち教会との関係がまさに結婚に例えられているとすれば、結婚は決して人生の墓場ではないと言えます。本来の正しい生き方をすれば、結婚こそが人生のパラダイスになるはずです。そこにおいてこの神を何よりも愛して神に従っていくということが大切になってくるかと思います。二つ目の、原則の二つ目、心から神を信頼するとき神は微笑まれるというところで続けてみたいと思います。心から神を信頼するということは、神様が自分にとって大変を知っておられる、それを信じることです。私にとって最善を神は知っておられる、そう信じることが神を信頼するという具体的なことではないかと思います。たとえその状況を理解できなくても、その時には感謝して受け止めることができなくても、神を信頼し続けて生きる、そのことが求められています。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないと聖書は語っています。またこのノアの人生そのものがそのような深い神の信頼に基づいていました。信仰によってノアは、信頼によってと言い換えてもよいでしょう、ノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたとき、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、
その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりました。そのように記されている通りです。この大洪水は約1年間続いたと書かれています。しかも初めの150日余りは水が増え続けたわけなんです。その間ノアたちは箱舟の中での生活を強いられました。それは私たちキリスト者の生活において時に起こる緊張の連続、あるいは先の見えない五里夢中のようなそういう生活を表しています。時間がただついていき、自分で 何かすることもできない。多くの場合そのような時に私たちはこのように考えます。神様は何もしてくださらない、祈りに応えてくださらない、いやそれどころか結局神様は私たちを見捨てられたんじゃないか、ああ俺は見捨てられていると、そういうふうに考えやすい誘惑に駆られます。しかしこの洪水物語を見ていきますと、ちょうどその真ん中に中心に8章1節が、あるんですね。素晴らしいところですので8章の1節、そこも一緒に開いて確認したいと思います。ちょうどこの洪水物語の真ん中にあるところなんですけれども、8章の一節、神はノアと箱舟の中に彼と一緒にいたすべての獣やすべての家畜とを心に留めておられた。それで神が地の上に風を吹きすぎさせると水は引き始めた。そのように記されています。神様は決して忘れていらっしゃらないんですね。むしろ神様にはご自身の計画があって、最善の計画があって、その通りにことを進めておられる。それはある時には私たちを守るために、あるいはある時には私たちを訓練してそれに備えさせるために、神は備えた時かもしれません。私たちにはただ神を信頼して神を待ち望むということが求められています。150日が過ぎた時、神様が風を吹かせられたので水は減り始めました。私がクリスチャンになる前に影響を受けた三浦綾子さんという方がいらっしゃいます。もうすでに天に召されていきました。三浦綾子さんという方は若い時脊椎カリエスという重い病気で何年も何年もベッドで寝たきりの生活を強いられていました。しかしキリスト者になってしばらくした時、三浦綾子さんはそのことが実に愛と恵みに満ちた神様の御心のうちにあったことだということを知ることになりました。神様は三浦綾子さんを救って神様の器として大きく用いるために何年もベッドに貼り付けにし、しかもその間神様は彼女のことをひとときも忘れるどころか心に留め続けて、時が来ると癒し始められたということがあります。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えることができるように試練とともに脱出の道、出口も備えてくださっています。それに聖書は語る通りです。神様は皆さんのこともいつも心に留めていらっしゃいます。ですから私たちは、神は最善を出してくださる、万事を働かして生きとしてくださると信頼して死を待ち望むことを求められているように思います。それが二つ目の神を微笑ませることの一つだと思います。三つ目は心から神に従う、その時に神は微笑まれるということです。従順というのは神様に対する愛と信頼を証明する、実証するものだと言われます。ノアはすべて神が命じられた通りにそのように行ったと聖書は記しています。主は雨を降らせる前に
ノアとその家族に箱舟に乗るように仰せられました。そして7日目に動物も含めた全員のその船の中に乗るということが終わりますと、神様が後ろの戸を閉されたと記します。戸を閉された、それは神様がなさったことでありますが、このそこにですね、神様の前における従順というものを見ることができます。よく言われることですが、洗礼バプテスマを受けてキリスト者になると見方が狭くなるし、窮屈な生き方をしなければいけないんじゃないですか。まして苦しいことも起こってくるとしたら、広い世界で信仰などなくて自由奔放に生きるのがいいとおっしゃる方も多いのです、ね、ところが神様は、人間が欲望のままに生きて行き着く先はいつも罪と堕落と滅びであることをよくご存知でありました。そしてそこから人を守り救うために、神の家族である教会の仲間と共に箱舟の中に招き入れてください。その扉の中にこそ本当の自由が、欲望からも解放された本当の自由がある。聖書はそのように語ります。自由奔放という言葉と自由自在というのは、これは違うんですね。自由奔放というのは、いわゆる世の中の自由というものです。それは欲望の奴隷と言っていいでしょう。物欲の奴隷、性欲の奴隷、人の目の奴隷、自由奔放、自由なように見えて振り回されて引き回されているだけ、がんじがらめにされて欲望の奴隷になっているということになります。でも本当の自由は自由自在ということなんですね。止まれるときに止まれる、動くべきときに動くことができる、分かっているからやめられないでなってですね、分かっちゃいるけどやめられないだけではなくて、分かっているからちゃんとやめれる、それは本当に自由です。お酒というものもかなりですね、人の人生を狂わすことができるものです。酒に飲まれて酒の奴隷になっている人が多いんですね。そんなことないと言いながらですね、もうお酒じゃないと生きていけない生活、これ本当にお酒の奴隷だと言えます。そこに本当の自由はありません。自由奔放な酒です。しかしそこは本当に不幸でしかないでしょう。しかしその人は本当に神様を信頼して神様と共に生きる人生を選び取っていくならば、神の力によって自由自在にストップがかかる、止まらなきゃいけないところで止まることのできる自由がある、それこそが本当の自由ではないでしょうか。イエス様はおっしゃいました。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。箱舟の扉、それは今ではイエス・キリストに例えられています。イエス様はご自分のことを、私は門ですと紹介してくださいました。私を通って、その門の中に入るならば、自由、自在な本当の自由を勝ち得て幸いな人生を生きることができる。しかしその扉の外は欲望の奴隷ですよということを語っているわけです。神の言葉に聞き従って箱舟を作り、箱舟に入っていく、それは一見不自由に見えるかもしれませんが、本当の自由を得ることができる道であります。4番目を考えます。神を褒めたたえ感謝するとき、神は微笑まれるということが言えます。神様が私たちのために何をしてくださったのか、それを思い返し、それを喜び、それを神様に言い表したとき、 喜びは神様の方にも湧き起こりますが、私たちもその神様の喜んでいる姿を覚えて、さらに喜びが倍増していくということが起こります。ですから賛美というのは本来喜びなんですね。そしてもう歌っている中でですね、本当に喜びや感謝が満ち溢れてくることになりますし、賛美はいろいろな難しい状況を乗り越えていくことのできる力にもなるかと思います。苦しい時にこそ歌える賛美があるんですね。世の中の歌はそういうの歌は本当に少ないんです。苦しい時に歌うとですね、余計苦しくなって余計悲しくなってですね、もう落ち込むしかないという、ひたすらこう落ちるところまで落ちていくという歌があるんですけども、でも賛美は違うんですよ。悲しい時、苦しい時に歌っていると本当に力が湧いてきて、新しく力を得て、わしのように翼をかけて登ることができる、そんな的なことになります。ノアが地上に降り立って洪水が終わった後に最初にしたことを皆さんご存知ですか。8章の20節に記していますが、ノアは主のために祭壇を築き、祭壇の上で生贄を捧げると記しています。祭壇を築き生贄を捧げる、それはまさに祈りでありますし、礼拝でありますし、賛美また感謝を言い表すという行為であります。神を褒めたたえて感謝する、それは本当に神に応援でいただくことができるものであります。この立候補の本の中にお母さんとのエピソードがありました。お母さんがですね、美味しい料理を作ってくれたときに、本当にお母さんこれ美味しいねと言いながら、お母さんを褒めながら食べた。そしたらお母さんが本当に、あ、そうなんてすごい喜んでくれてですね、お母さんがニコニコしながら一緒に食べることができた。その喜んでいるお母さんの姿を見て、さらに私も嬉しくなったというようなことが書かれています。そうなんですね、文句を言われるよりも、おいしいねって褒められたりですね、感謝ですとかですね、ありがとうって言ってもらえる方が、本当にそれはお互いにとって喜びになるんですね。ぜひ皆さん始めてみてください。つぶやきや不平不満よりも、はるかに人間関係を円滑にする潤滑油は、この感謝と喜びとありがとうという言葉ではないかと思うんです。最後の5つ目、自分の能力を発揮するとき、神様は微笑んでくださいます。あなたがあなたらしく、預けられた賜物を持ち、才能や能力を持ち、生き生きと生きていくなら、それが神様にとって喜びなんですね。そして神様を崇める姿勢を持って行われるすべての営みは、神を喜ばせることになります。いわゆる教会生活とか信仰生活にとどまりません。職場においても、地域の生活においても、その人がその人らしく神に会って喜んで生きるということはですね、本当に霊的なことであります。ノアの時代、ノアはですね、箱舟を一緒に作ろうよと呼びかけたと思うんですよ。なかなかその辺に答えてくれる人がいなかったんですけども、あなたも一緒に箱舟作りに参加しましょう。神様が大洪水を起こされますから、箱舟を一緒に作ってそこに入って行きましょうと、ノアは何度も早くからたびたび預言者のように繰り返しそのような声をかけたと思います。実はノアの箱舟は教会のことも表しているんですね。新天新地として、新しい天と新しい地として完成する神の国に私たちを運ぶキリストの教会、その雛形がこのノアの箱舟です。新約の時代、この世の終わりの時代に、神様は神様のために世界宣教と教会建設の働きに加わるように招いていらっしゃいます。天国行きの箱舟に乗れればもう救われるか、もう安心とか言ってですね、それで終わってしまう救いというのは非常に、この浅い信仰の理解だと思います。聖書が語る救いというのはそんな浅はかなものではないと思うんですね。聖書が語る救いというのは、神のものとされた中で
キリストの体なる教会の使命を果たすために一緒に働く、そのようなものとして召されているということになります。ノアはですね、雨が降らない三寒べりの中で、しかも海からは遠く離れたその山の中みたいなところですね、ひたすら作っていきました。箱舟を100年近くかかったんですよね。自分たちがおかしいのではないかと思ったこともあるでしょう。もしかしたら洪水は起こらないかもしれないと思ったかもしれません。神様の言葉の神の言葉への信頼と確信が揺らいでしまうということが何度かあったでしょう。毎日毎日の自分の生活に加えて箱舟を作らなきゃいけない、それはですね、非常に疲れることでありましたし、それは教会生活、信仰生活に時に疲れてしまうということの、それと同じことがノアにも起こったと思うんです。しかしそのような時にこそ、私たちは一緒に教会を立て上げていくべく召されたことを、一緒に箱舟を作って多くの人にそこに乗っていただいて一緒に天国に行けるように、そのことを思い起こしてですね、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、神の日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんかと、そのようにですね、それぞれの与えられた能力を発揮して教会を立て上げていく、教会を形成していく、箱舟を立て上げていく、そのことのために私たち一人一人が漏れなく召されて呼ばれているかと思います。今日はノアから学ぶ神を微笑ませる5つの原則を覚えました。何にも増して神を愛すること、心から神を信頼していくこと、そして神に聞き従って従順な歩みをしていく中で歩むこと、また神に感謝と喜びを捧げていくこと、また与えられた能力を発揮していくこと、それが本当に神様を大喜びさせるものではないかと思います。そのようにして生きた人は人生の最後によくやった、良い忠実な仕事よ、本当に頑張ったね、やよかったねって言ってイエス様に喜んで迎えてくださる、そんな幸いな、ゴールが待っているかと思います。それぞれ神様の前に応答の祈りの時を持ちたいと思います。声に出せる方は声に出してぜひお祈りください。1分ほど時間を取りますので、それぞれ祈りの時を持っていただけたら感謝になります。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。神様は私たちのそれぞれの過ぎ去った一週間は、どれだけ神様を微笑ませる、喜ばせるものであったでしょうか。神様、どうか人にどう評価されるかということ以上に、神の目にどのような人生を送っているのか、それをいつも覚えて、神様の眼差しの中でいつも生きていくことができるように助けてください。そして神様が自分をどう見ていてくださるのか、その愛の眼差しの中で、本当に自分らしく能力を発揮し、また神を信頼し、 また神に喜びと感謝を捧げ、また神様、神を何よりも愛し、神に聞き従っていく幸いな歩みをしていくことができるように助けてください。特に家庭生活、結婚生活において、本当に神様、あなたが折にかなった必要な助けを与えてくださり、どうぞ本当に真実な愛を持って愛していく私たちとさせてくださいますようにお願いいたします。感謝をして、主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。